ある、教会の掲示板、これ、ジョークでしょうかね、本当でしょうかね、こういう、広告が貼られたんですね。断食祈祷会の、断食大会、断食祈祷大会の参加費には食事代が含まれます。面白いですね 何かおかしいですけども。まあ、断食というのはそれだけ難しいということでしょうかね。私は10月の初旬に虫垂炎を手術を受けたんですけど、まあ、本当に祈っていただける恵み、神が癒してくださるという恵みをですね、心底、感じさせていただいた、経験でした。皆様にも大変お世話になりました。本当にありがとうございました。で、術後はですね、3日でしたかね、4日でしたかね、点滴だけで過ごしたんですね。で、4人部屋だったんです。で、朝、昼、夕とですね、食事時になるとですね、お世話される方がですね、お食事ですよーっつってですね、その3人の方にですね、食事を持ってこられるわけですよ。で、私は、まあ、最初はね、手術した部分が痛くて、それどころでなかったんですけども、しかし、3人の方が食べ始めるのが分かれるんですよね。でね、口を流す音を分かられますかね？食べるときに、ちゅっちゅって口が、あれもよく聞こえるんですよ。それから、いい匂いがするんですね。味噌汁とかの匂いがするわけですよね。で、美味しそうなんですよ。で、私は点滴だけでしょ。で、さすがにね、やっぱり3日目ぐらいはですね、あ、食事欲しいなと思ったですね。だからですね、3日目でしたか、4日目でしたかね、今日から食事ですよって言われた時には、やっぱ嬉しかったんですね。で、ベッドの上にテーブルがあってですよ、そこにこんな、置いてもらってですね、そして、食べたのを覚えてますけど、まあ、点滴でですね、栄養もらってましたから、断食と言えるかどうか。でも、ちょっとしたですね、断食の経験だったんですね。でも、4日ぶりにはですね、もう全部最初の食事を完食したわけですから、まあ、私にはですね、断食して、祈るという強さはないんだろうなと思うんですね。やっぱり、空腹っていうのはですね、結構やっぱりきついですよね。皆さんは、断食して祈られたことがありますでしょうか？あられる方もいらっしゃるかもしれませんね。今日はですね、今日の箇所は断食についての、質問という込み出しがつく箇所なんですけども、この箇所はですね、一体私たち何を語るんでしょうか。イエス様はですね、2章の13節から17節で、主税人レビをですね、弟子として召されたんですね。イエス様に従うことを決心をしたレビが、まずやったことは、主税人仲間を招いてですね、そこにイエス様を招待して、食事会をすることでした。まあ、それはですね、本当に失われていた人が回復をされるですね、本当に喜びの、まあ、宴会だったんですよね。で、当時、主税人っていうのは人々からひどく嫌われて、また蔑まれていました。で、彼らを、まあ、嫌っていた、代表格がパリサイ人と呼ばれる、宗教指導者ですよね。で、主税人の集まっている食事会なんかに招かれてもですね、彼らは絶対参加しないわけですね。もちろん絶対参加しません。ところがイエス様はですね、その宗教者なのにですね、喜んでそこに参加して楽しく食事をしていらっしゃるわけですよ。で、パリサイ人はそれ気に入らないわけですね。で、またですね、パリサイ人っていうのは週に2回、月曜日と木曜日に断食をしてたようですね。で、それが神を信じる者のすることだと思ってるわけですよね。週に2回断食することが当然だと思ってるわけです。ところがですね、イエス様は宗教家でありながらですね、断食どころか楽しく食べて、まあ、ワイワイ言ってらっしゃるわけですよ。で、あいつは何を考えているのか、彼らはそう思うわけですね。で、イエス様は弟子たちにも断食を強いられていなかったようですね。そこで彼らがですね、イエス様と、その弟子たちのところに来て、難癖をつけるところから今日の箇所は始まるわけです。で、彼らはイエス様に言いますね。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食するのに、あなたの弟子たちはなぜ断食しないんですか？お前の弟子はなぜ断食しないんだ？なっちゃいないじゃないか。お前がちゃんと指導してないからだと。まあ、そういうことですよね。で、ヨハネの弟子というのはですね、イエス様の先駆的な働きをしたバプテスマのヨハネの弟子ですね。で、マタイ福音書によればですね、並行箇所のマタイ福音書によれば、そこにはヨハネの弟子もいたようなんですね。 で、ヨハネはですね、パリサイ人とは全く違いますけれども、しかし彼も断食をし、弟子たちにも断食を強いたらしいんですよ。だからこの人々はですね、信仰者だったら断食をする、それが常識だと、そう考えていたようなんですね。で、断食それ自体はもちろん決して悪いことではありません。あのイエス様も断食をされましたし、三条の説教でも断食を教えておられます。しかしですね、本来断食というのはですね、まあ、本来ですよ、あの悲しみの表現だったんですよね。神様の不在を悲しみ、神の働きが見えないことを悲しみ嘆いた、まあその思いを表現したのが、まあ、本来の断食だったようです。あるいはバプテスマのヨハネはですね、神様の裁きを恐れて断食をして裁きに備えようとしたわけです。しかしイエス様は言われるんですよね。花婿が自分たちと一緒にいる間、花婿に付き添う友達が断食できるでしょうか。花婿と一緒にいるときは断食しないんです。聖書では花婿というのは神の例えとして、用いられます。神様が花婿であり、神の民、信仰者が花嫁です。イエス様がですね、私が花婿であると言われ、花婿が一緒にいると言われるのはですね、要するに、ここに神がいると言ってらっしゃるわけです。ここに神がいるではないかと言ってらっしゃるわけですね。で、パリサイ人やヨハネのグループも、神が見えない、神の働きが見えないつって嘆いていました。あるいは、神様の裁きを恐れて断食をしていました。しかし、神様は働いておられたんですよね。見えないんじゃないです。神様はイエス様において豊かに働いておられたわけです。どのように働いていらっしゃったでしょうか。例えばですよね、あの、ザーカイの記事を読むと、よくわかりますよね。あの、ザーカイという人もですね、酒税人でした。エリコという町のですね、酒税人の頭として働いていたのがザーカイです。で、人々、主税人ですからね、人々から罪人と言われてですね、売国奴としてですね、嫌われて、それから市民生活の中心である街道からもですね、こう、追われていたわけですよね、締め出されていました。そういう状況ですからね、もう身も心も固くして、人の目、こう、下げすみの目を跳ね返すようにして生きるしかなかったんですね。その生き方がいいとは思わないんですよ。喜びがないんですよ。しかしどうしていいかわからない。だからですね、どうせ嫌われるならつってですね、開き直って、まあ税金を一生懸命ですね、この、集めてたわけですね。強欲に取り集めていました。そしてますます孤立する道を歩いていたわけです。しかしある日ですね、イエス様がエリコの町に来られました。背が低かった彼はですね、木に登って木の上からイエス様を見てたんですね。するとですね、なんとイエス様の方からそのザーカイのとこに下にこう立って立たれたんですね。そして言われたんですよ、ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はね、あなたの家に泊まることにしてあるんだよ。あなたの家に泊まりたいんだ、私は。泊めてくれっていうふうに言われたんですね。ザーカイは驚きました。イエス様が自分のことを知ってらっしゃるだけでも驚きなのに、自分の家に泊まりたいとおっしゃるわけですよ。でもそれはザーカイが一番願ってたことですね。人々から嫌われ、口も聞いてもらえない。みんなから、こう、肘鉄を食らわされるような生活をしてるわけですから、そこにイエス様が来られてですね、今日あなたのところに泊まりたいんだと言ってくださったことは、彼にとって一番嬉しかったことなんですね。で、そのイエス様の愛に溶かされて、ザーカイの心は本当にこう、柔らかくなるんですよ。そして彼はね、その溶かされた心でですね、新しく生き直すことを始めるんですね。ザーカイは言いました。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。半分は施します。残りの半分を使って償いをしますと言ったんですね。もう自分の財産をほとんど投げ出していいと思ったんですよ。それほど嬉しかったんですよ。それほど嬉しかったんです、彼は。これがですね、ザーカイが経験した救いですよ。それほど感謝したんですね。皆さん、神様の働きが見えないと嘆く必要がなかったんですよ。神様はイエス様においてそんな風に豊かにですね、働いておられたんですよ。そこには慰めがありました。そこには喜びがありました。神はそういう形でイエス様を通して働いていらっしゃったわけです。聖書ではですね、 救いと慰めは時にこう同義語なんですね。あの現実の生活においてですね、私たちには様々な悲しみがあります。皆さんにもいろんな悲しみがあられると思うんですよ。でもね、興味深いことに聖書の慰めという言葉は悲しみという言葉から派生した言葉なんですね。つまりですね、悲しみのあるところにその悲しみを覆う慰めを主がくださるということです。悲しみはあります、私たちには。でもその悲しみを覆う慰め、いろんな形でそれを主がくださるということです。その慰めを経験するときですね、私たちにはもちろん悲しみあるんですよ。だけども感謝がやってくるわけですよ。あるいは過去の出来事に対する悲しみもですね、悲しみのままでは終わらない。主がですね、違うものに変えてくださるわけですよ。カナダでお会いした一人の姉妹がいらっしゃるんですけどね、ご主人が若くして、病気で召されていかれたんですね。そのご主人が召されていく、その悲しみの中で信仰を持たれた方だったんですけども、ご主人がですね、病床洗礼を受けられたんですね。それは本当に彼女にとっては、慰め、大きな慰めだったと思いますけども、しかし、当然ながらご主人が、のご焦点はですね、その姉妹にとっては本当に大きな、大きな悲しみの出来事だったと思います。しかしですね、それから3年後ぐらいにですね、証しをしてくださいとお願いしたんですけど、こんなふうにおっしゃいました。そこの、プリントにも書きましたけど、なぜ自分の人生にこんなことが起こるのか。苦しい杯を無理やり飲まされた感じでした。しかし今思えば、あの苦しみの時が私にとって本当の意味で神様にお会いできた時でした。苦しみの中で神様に会えるということがどれほど大きな恵みであるのか、後になってよくわかりました。主人の焦点も私たちには見えない神様の永遠の計画の一つであったと受け止めています。神様はあの時以来、今に至るまで私たちが倒れないように溢れるほどの恵みで包んできてくださいました。今私たちは神様の祝福と平安の中で暮らしています。でもこれは次の試練への準備期間だと思っています。次の試練の時も、その中で神様に信頼して、神様と深く出会う経験をしたいと願っていますっておっしゃったんですね。本当に神様だけがですね、主だけが成し得る慰めだと思うんですね。で、同じようにですね、イエス様と深く出会った人々は慰めを受けたんですよ。いろんな形で。静かな、しかし深い喜びを、感謝を与えられたんですね。で、その、感謝や喜びや、あるいは慰めをですね、悲しみの表現である断食で表すことはしなかったんですね。できなかったんですよ。なぜか、主が共におられたからですよ。だからイエス様を信じる群れではですね、まあ、時にもちろん断食をすることがあっても、それが信仰の印とはならなかったんですね。断食が信仰の印とはならなかった。確かにイエス様はですね、しかし花婿が彼らから取り去られる時が来ます。その日には断食をしますと20節でおっしゃってます。で、それはイエス様が十字架にかかられる時のことですね。その時、弟子たちは断食というかですね、もう食事も喉を通らないほどの絶望を味わいました。イエス様を裏切った自分たちを責める思いもあったと思います。しかしイエス様は蘇られました。蘇ったイエス様はまた弟子たちと一緒にいてくださってですね、そして弟子たちと食事をしてくださったんですね。復活なさった時にもすぐ何か食べ物ありませんかってですね、食事をしてくださいました。ガリラヤ湖でも一緒に食事をしてくださいました。イエス様はやがて天に帰られましたけども、今度は聖霊として弟子たちと共におられました。弟子たちにはいつも主が共におられるという希望がありました。いろんなことはある。だけど主が共におられる。そういう希望がありました。だから、繰り返しますけど、イエス様を信じる群れにあってはですね、神が見えないと、神の働きが見えないと断食することが信仰の印にはならなかったようなんですね。じゃあ、何が信仰の印となったんでしょうか。 私たちも同じようにですね、聖霊としてイエス様が共にいてくださいます。主が共に生きてくださいます。それを私たちは信じます。そういうイエス様の主の恵みと憐れみの中に生かされています。じゃあ、私たちにとって何が信仰の印となるんでしょうか？何が信仰者であることの印となるんでしょうか？イエス様はですね、新しい酒は新しい皮袋に入れるんですと言われました。新しい葡萄酒はなんか発酵するんだそうですね。それで発酵を続けてガス、そうなんですかね、ガスを出すんだそうですよ。で、古い皮袋ではそれをこう膨張し、受け止められないから破れてしまうんだと思うんですよね。古い硬いやつでダメなんですね。そのガスを受け止めることができる新しい柔らかい皮袋でなければダメなんですね。何を言っておられるかというと、イエス様はこの比喩を通してですね、イエス様を受け止める。恵みのイエス様を受け止める新しい新皮袋になること。つまり、新しい信仰を持つことを進めておられるわけですね。新しい皮袋のような信仰を持つことを進めていらっしゃるわけです。で、それはまたですね、古いものにこう、次を当てたような信仰でもダメだとおっしゃってるわけですよね。新しい信仰を持つように、変わるように進められているんです。しかし、私たちはどうでしょうか？なかなか変わろうとしない。そういうもんじゃないでしょうか？変わることは難しいですよね。だから私たちは往々にしてですね、イエス様を信じることによって、まあ、慣れ親しんだですね、古い自分をちょっと変えて、少し変えてですね、それで信仰生活をしようとしてしまうもんではないでしょうか？しかし繰り返しますけど、イエス様は、まあ、いわば新しくなんなさいとおっしゃってるわけです。新しい信仰を持ちなさい。新しい皮袋になりなさい。そう言われます。それがイエス様を信じる主の、群れなんですね。群れの信仰の印となるんじゃないでしょうか。新しい皮袋になること。それが、主のイエス様の群れの印、信仰の印じゃないでしょうか。じゃあ、どういうふうに新しくなればいいんでしょうか？どういう信仰を持てばいいということなんでしょうか？100万人の福音のですね、11月号はですね、祈りが聞かれない時というテーマだったんですね。読まれた方ももちろんいらっしゃると思いますけど、私たちの信仰もですね、祈りが聞かれないように思うことがあるわけですよね。あるいは自分の思うようにならないことも多いわけですよ。本当にこう、生きていくというのは大変なことだなと思うんですけどね。私はその100万人の福音からですね、拉致被害者の横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんという方の文章にこう、ちょっと、まあ、教えられたといいますかね、考えさせられたんですね。横田さんは、まあ、めぐみさんがいなくなってですね、本当に大変なところを通って、でも、ある人を通して、呼ぶ気に導かれたんですかね。で、呼ぶ気を通してですね、信仰を持たれるんですよね。で、信仰を持たれたときですね、命は神が与え、神が取られる。人間は神に委ね、ただ神に与えられた御用をすればいいんだという導きがあったんだそうですね。命は神が与え、神が取られる。人間は神に委ねて、ただ神様から与えられている御用をすればいいんだと。まあ、そんなふうな、導きをもらってですね、その時に彼女は、久しぶりに、というか、久しぶりに深呼吸されたんだそうですね。神からの光がこう差し込んできたと。そんなふうに書いておられました。で、その時ですね、宣教師を通して教えられたことがありました。こういう宣教師は言ったんですね。ちょっとした時間でいいから祈りなさい。どんなことでもいいから神様とお話をしなさい。その祈りの積み重ねが大事なんですよって言ったんだそうですね。で、それから彼女をこう取り囲むですね、こう祈りの会ができるわけですよね。で、私がですね、感心するのはですね、それから40年ですよ。40年。その横田さんを中心とするグループがですね、祈り続けていらっしゃるということですね。彼女は言われるんですよ。神を信じたあの日から一度も祈りをやめようと思ったことはないとおっしゃるんですね。一度も祈りをやめようと思ったことはないと。 なぜでしょうか。主が共におられるということをですね、その信仰によって受け止められていらっしゃるかじゃないでしょうか。その信仰でですね、本当にこう主の愛にこう信頼をして、主の中に希望を見て、主の御手に全てを委ねておられるからじゃないでしょうか。で、その時ですね、めぐみさんはまだもちろん帰ってこられないんですよね、まだ。しかしですね、神様はですね、主はですね、それまでずっとキリスト教を否定してですね、物語のような聖書の話など信じられないと。祈っても何も変わらないじゃないかと言っておられた夫のしげるさんをですね、信仰に導くという技を見せられるんですね。水がかけられるまで信じられなかったって書いてありましたけどね。で、こんなふうにおっしゃってました。神は時にかなって本当に麗しいことをなさる、祈りを聞いてくださるんだと感じた瞬間でした。主はいろんな形で慰めを、喜びをくださるんですよね。私は思うんです。私たちとあなたと共にいて、あなたと今も共にいて、私たちをあなたを愛し、時にかなって慰めを与えてくださる主、喜びを与え、感謝を与えてくださるこの主、この主をどこまでも信頼して、期待して、委ねて、そして祈り続けること。それが私たちの信仰の印なんじゃないかなと、そんなことを教えられるんです。新しくなるっていうことはですよ、いろんな試練はありますよ。しかしそれでも主に信頼すること、期待すること、委ねること、祈り続けること、そこに身を置くことじゃないかと思うんです。そこに身を置くことを決断することではないかと思うんです。聖書は言いますね、望みを置いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。望みを置いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさいと言いますね。その時に、主は様々な恵みを見せてくださるんじゃないでしょうか。そしてその時に私たちの信仰は神がくださっている恵みを本当に受け止められるんじゃないでしょうか。いろんな恵みをこう、溢れるほどの恵みが見えないのが、それを受け止めることができるんじゃないでしょうか。で、実はですね、こういう話をしながら私自身ですね、本当にその、いわばこうボーダーって言いますかね、それを渡り切っていない自分を思うんですね。本当にこう、自分で自分に語りながら悔い改めてるんですけど、線のこっち側にいるわけですよ。そしてですね、時に神様に期待するんですけど、時に神様にこう、失望するわけですね。そして、時に神様にこう、褒めたたえて、神様感謝します、褒めたたえながら、時にはつぶやくわけですよね。そういうことを繰り返している自分がいるわけですよ。だから、イエス様のこう発光するようなですね、発光するようなそういう、本当に、恵みが見えない。受け止められないとこがあるんじゃないかなって、そんな風にこう思わされることです。で、私、もう一人、はっと思わされた文章があってですね、この方はですね、横田さんとは違うんですね、宮原久夫さんとおっしゃるんですかね、ある本にこの方の証があったんです。この方はですね、阪神大震災の時に、天井が落っこちてきてですね、5歳のご次男さんを亡くされるんですね。天に送られるんですよ。大変な経験ですよね。ご自分の横に寝ていらっしゃったのかな。それで、そういうことになるんですけどね。そういう経験をされながら、でもね、こうおっしゃるんですよ。私は本当驚いたんですが、信仰を持つということは、どんな状況でも、自分に思わしくない状況に思える時にも、必ず背後で神様がことを行っていてくださると考えられることでしょう。それが何であれ、今の自分にとって最善のことを神はしてくださっていると思えることが信仰でしょうし、今までを振り返ってみて確かにそうだったと思えることは感謝すべきことですね、とおっしゃってるんですね。見える ものは思わしくなくても、必ず神は背後でことをなさってくださってる。必ず最善に導いてくださると信じる。私はこの言葉の中にもですね、信仰者の印、信仰の印を見る思いがするんですね。皆さん、いずれにしてもですね、イエス様はこの箇所を通して、私が与える慰みを、喜びを、いや、私自身をしっかり受け止めることのできる、新しい信仰を持ちなさいと進めておられます。変わることは難しいです。だからそれは最終的には聖霊がしてくださることだと思います。そこに希望があります。しかし私たち自身も変わることを、変えられることを求めていくことが大事じゃないでしょうか。あるいは私のことで言えば、線の向こうにこう立つことですね。そういう決断をすること、それが進められているように思います。その招きに応じて、変わること、変えられることを皆さん祈り求めていこうではありませんか。心揺さぶられるようなことはいろんなことがあると思います。でもその中で、だけど私は主に信頼する方に立つ。神に期待し、委ね、祈り続ける。望みを抱いて喜ぶ。そのような新しい皮袋でありたいと思います。そしてですね、私たちが地上においてそういう信仰をこう生きた、そういうこう、その信仰を生きた中でですね、私たち魂にこう刻まれる、その奇跡といいますかね、足跡は、生きている間に私たちに神様の、イエス様の祝福を経験させるだけじゃなくてですね、その、私たちの魂に刻まれたものはですね、私たちが天国に行った時にも意味を持つんじゃないかと思うんですね。そういう歩みをした時に刻まれていく、そのものが天国に行った時にも意味を持つんではないかと。そんなふうに思います。新しい川袋に目指していきましょう。一言祈ります。天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。私たちに喜びの恵み、また慰めの恵みを与えてくださりありがとうございます。私たちが、そして私たちの信仰が、本当にその神様の恵みをしっかり受け止めることのできる新しい川袋でありますように導いてください。今週も神様の本当に深い御恵みを信頼しながら生きてまいりたいと願っております。弱いものです。どうぞ手を引いて導いてください。そしてあらゆる場面で助けてください。お願いいたします。また私たちをあらゆる悪いものから守ってください。新型コロナウイルスもどうぞこのまま収束へと導いてくださいますように、みんなが本当に安心して暮らせるようにどうぞ私たちをひとまた人の世を憐れんでくださいますようにお願いいたします。体の弱さを覚えておられるお一人びとりをどうぞ顧みてください。またお一人びとりの祈りの課題にあなたが入ってくださいますようにお願いいたします。一週のすべてを委ねます。イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。